エネルギー供給と利用。エネルギー供給、工業、輸送、都市開発、農業など大半の人間の活動は、利用可能なエネルギーの量と種類に拘束されている。エネルギーは、分解、結合、輸送、通信、原材料調達、加工、リサイクルのようなテクノロジープロセスに必要である。エネルギー供給源や利用方法の違いにより、費用、影響、リスクが異なる。太陽光や風力や水力のようなエネルギー供給源だと、無限に利用継続可能である。木や草のような植物燃料は自己補充できるが、その補充率は限定されており、それ以上に収穫しないことが条件となる。石炭、石油、天然ガス、ウランのように地球によって濃縮済みの燃料は採掘が容易なところが尽きると、次第に採掘が困難になっていく。資源が不足しそうになると、新たなテクノロジーでより深く採掘するか、より低い濃縮度の鉱石を利用するか、海底を採掘することで、うまく残された資源を利用できるようになるかもしれない。いつ資源が完全に枯渇するかを予測することは困難である。最終的な限界は、完全な資源の消滅ではなく、負担不可能な費用によって決まるかもしれない。すなわち、エネルギー供給源の採掘に要するエネルギーが、採掘量を上回る時である。太陽光は我々が利用するエネルギーの大半の最終的な源である。太陽光はいくつかの形で利用可能となる。太陽光エネルギーは直接的に植物に獲得される。また、大気、陸地、水を温めて風を起こし雨を降らせる。しかし、エネルギー流量が非常に弱いので、テクノロジーで利用するためにエネルギーを集約する巨大なシステムが必要となる。水力発電は広大な陸地から河川に流れ込んだ雨水を使う。風車は広大な陸地と海面が温められてできる風の流れを使う。風力発電と太陽光発電は巨大な集積システムを必要とする。家庭の需要を賄う小規模なエネルギー供給システムは風車及び太陽熱の利用という形で実現可能である。しかし、風力及び太陽熱の経済効率の高い大規模利用テクノロジーは開発されていない。歴史の大半では、焚き木を燃やすことが、調理や住居の暖房や機械を動かすための最も普通のエネルギー供給源だった。今日に利用されるエネルギーの大半は、数百万年以上の時をかけて植物が集積した太陽エネルギーを貯蔵した化石燃料を燃やすことによって得られている。しかし、前世紀には石油及び派生物である天然ガスが好まれるようになった。というのは、容易に採掘できて、工業で多用途に利用でき、自動車やトラックや鉄道や航空機のような乗り物の携帯型エネルギー供給源として集積が容易だからである。残念ながら、あらゆる化石燃料の燃焼は、健康と生命を脅かしかねない気体廃棄物を大量の放出する。地下の石炭採掘は炭鉱労働者の健康と安全にとって非常に危険であり、また地球に傷跡を残しかねない。石油の輸出は海洋生物に脅威となりうる。樹木を燃やすという方法に立ち返るとしても、それは満足できる代替案ではない。というのは、いわゆる温室効果ガスを大気中に放出するからである。また燃料のために樹木を切り倒しすぎれば、局所的及び全地球的な生態系を健全な維持に必要な森林を減少させてしまう。しかし、他のエネルギー供給源がある。使用した材料の質量で、化石燃料の燃焼よりも、はるかに巨大な量のエネルギーを出す、重元素の核分裂がその一つである。原子炉では生成されたエネルギーの大半が水を熱して蒸気にして、発電機を回すのに使われる。必要となるウランの供給量は、最終的には限界があるにせよ、多くある。しかし、核分裂性生物は放射性が高く、幾千年も残留する。一般人の放射能への恐怖と原子力発電所の破壊活動及び核兵器を作るための核物質窃盗へ不安により、これらの核分裂性生物を合理的に安全に処理するテクノロジーの問題は増大する。制御された核融合反応は潜在的には非常に大きなエネルギー供給源だが、まだテクノロジーが実用になるとは証明されていない。核融合反応には、それ自体は安全な燃料材を使用する。しかし、その過程での使用済み建設資材は放射性を持っており、その処理の問題は残る。そして、 新たなテクノロジーにつきものの予期しないリスクがあるかもしれない。エネルギー利用。エネルギーは利用される場所へ配送されなければならない。人間の歴史の大半においては、エネルギーは風車や水車のようにその場で使われたり、森林のすぐ近くで使われたりした。時とともに運輸の発展により、化石燃料を採掘された場所から遠く離れた場所で燃やせるようになり、集約製造は広くどこでも可能になった。20世紀にはエネルギー供給源を発電のために使うことが一般的になった。電気はエネルギーをほぼ瞬間的に送電線を伝わって、エネルギー供給源から遥か彼方へと輸送できる。さらに電力は他のエネルギーに形を変えたり、他のエネルギーから戻したり便利にできる。利用可能なエネルギー量とともに、その質もまた重要である。すなわち、どこまで集中できるかと、どこまで便利に使えるかである。テクノロジーの変化の中心的要因は、炎の温度を上げる方法だった。新たな燃料の発見と、かまどや炉のデザインの向上と、空気あるいは純酸素の吹き込みが、次第に粘土やガラスを焼いたり、鉱石を溶解したり、金属を精錬したりする炎の温度を高めてきた。レーザーは強度を大きく強め、微細な制御を可能とする放射エネルギーを集中させる新たな道具である。これはコンピューターチップの製造や眼科手術から通信衛星まで幅広い用途のために発展している。エネルギーの形態を転換するどんな方法であっても、エネルギーの環境への算出はわずかながら不可避である。製造されたものに結びつけられたエネルギーを除き、我々が使うエネルギーの大半は最終的には散逸し、少し環境を温め、最終的には宇宙空間に放出される。これは実質的な意味では、たとえ身の回りに残っているとしても、エネルギーは使い果たされたと言える。人間たちは意図的に自分たちに有用な形にエネルギーを転換する巧妙な方法を発明してきた。それらには単に石を投げること、生化学エネルギーを運動にから、火をつける化学エネルギーを熱と光に、蒸気機関のような複雑な仕掛けを使う熱エネルギーを運動に、発電機運動を電力に、核分裂炉核エネルギーを熱に、そして太陽電池放射エネルギーを電力にまである。これらのエネルギー転換機器の運転において、使用可能な出力エネルギー、すなわち、さらに転換可能な形のエネルギーは、常に入力エネルギーよりも少ない。その差分は熱の形で放出される。そのような機器デザインの到達点は、可能な限り効率を高めること、すなわち与えられた入力に対して出力を最大化することである。富と成長の世界的な分布の偏りに一致して、エネルギーは世界の地域間で偏って使われる。先進工業国は工場での化学プロセスと機械プロセスで相当量のエネルギーを使って合成材料を製造し、農業用肥料を生産し、公共及び個人の輸送機関や、ビルの冷暖房や照明や通信の原動力となる。世界人口が増加し、より多くの国が工業化することにより、エネルギー需要の増加率はさらに大きくなりそうである。大規模なエネルギー利用には、大規模な無駄、例えば、燃費の悪い自動車や断熱が不十分なビルなどが伴う。しかし、他の要素、特にエネルギー利用効率の上昇は、成長に伴うエネルギー需要の増大を抑制できる。エネルギー供給源の枯渇はテクノロジー及び社会的手段で先送りできる。テクノロジー手段にはエネルギー転換効率の優れたデザインや魔法瓶のような断熱や漏れた熱で何かをすることなどによって入力エネルギーの利用効率を最大化することがある。社会的手段には政府による優先度の低いエネルギー利用の制限や自動車エンジンのような効率あるいは家屋建設における断熱性に対する規制の確立などがある。原則の問題あるいは長期的な個人の支出の削減のために照明を消したり、経済効率の高い自動車を使ったりするなど、個人も自らの選択とテクノロジーの利用を考慮してエネルギー効率を上げられるかもしれない。そこにはいつものようにトレードオフの関係がある。例えば、効率よく断熱された家屋は冬暖かく夏涼しいが、換気を制限しているために汚染物質の屋内蓄積を増加させるかもしれない。